おはようございます。私たちは生日ごとにそれぞれが職場、学校、家庭といった日常生活の場から神に招かれ、神を礼拝し、神に賛美を捧げるためにこの礼拝堂に集います。それは私たちの目には見えなくとも、私たちの全生涯を愛を持って導いていってくださる神がこの場に確かに臨在しておられると固く信じているからです。しかし、もし今ここに臨在しておられる神のお姿が私たちの目に見えるものであったなら、この礼拝はどれほど生き生きしたものとなり、私たちの賛美はどれほど高らかなものとなるでしょうか。青年イザヤは、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たと語っています。今朝は、主を見たというイザヤの体験を共に味わっていきたいと思います。お祈りをいたします。聖なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日の聖日も私たちを礼拝へと招いてくださり感謝いたします。どうか私たちがお捧げする礼拝があなたに受け入れられるものとなりますように。イザヤ書6章1節から8節の御言葉を通して、あなたが私たちに語りかけておられることを、私たちがしっかりと受け止めることができますように。私たちの耳を開き、また語る者の唇を清めてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書6章1節は、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見たというイザヤの証言で始まります。ウジヤ王が死んだ年といっても、私たちにはあまりピンときません。ウジヤ王が死んだ年とは一体どのような年だったのでしょうか。ウジヤ王の生涯は第二歴代史26章に記されています。そこには、ウジヤは16歳で王となり、その在位は52年間であったと書かれています。そして5節には、神を認めることを教えたゼカリアが生きている間、彼は神を求めた。また彼が主を求めていた間、神は彼を栄えるようにされたと書かれています。その言葉通り、神の御力によってウジヤは強大な王国を築き上げていきました。ウジヤはペリシテ人、アラビア人との戦いに次々に勝利を収め、アンモン人からは貢ぎ物を獲得しました。また彼は首都エルサレムの城壁を強固にし、戦いに備えて常時30万を超す強大な大軍勢を持つまでになりました。ウジヤの名声は遠くエジプトの境界線にまで届くようになりました。ユダ王国は繁栄の一時期を迎えることになりました。ところがウジヤは強大な国を立て上げると、次第に自分自身の力を過信するようになりました。そして神殿での権威さえも自分のものにしようとしました。聖なる神が臨在される神殿の聖所では香がたかれていましたが、その香は神によって聖別された祭司のみがたくことを許されていました。しかしウジヤはそれを自分自身でたこうとしたのです。 主に仕える総勢80人余りの祭司たちは勇気を振り絞って王のしようとしていることをやめさせようとしました。しかし制止しようとする祭司たちに向かってイザヤは怒りを爆発させてしまいました。その瞬間ウジヤは主に打たれ、彼の額には恐ろしい皮膚病サラートが現れたのです。恐ろしい伝染性の病に侵されてしまった者はたとえ一国の王であろうと隔離されねばなりません。ウジヤは直ちにその場から連れ出され、それ以来二度と神殿に近づくことは許されず、悲哀と孤独の生涯を送ることになりました。そしてウジヤは亡くなったのです。そのような末路をたどった王の死はユダ王国の民にとっても、またイザヤにとっても強い衝撃を与えたはずです。ユダ王国の行く末にも不安が広がり始めたことだと思います。そのような年のこと、青年イザヤは私は主を見たと証言しています。6章1節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、イザヤが見た主は高く上げられた御座についておられました。御座は聖書によっては王座とも訳され、御座とも訳されています。御座とは王が座る席のことです。王がこの御座についているとは、王が自分の王国を力を持って統治していることを意味します。地上の王は失われてしまいました。しかしイザヤが見た王は全被造物の王として権威の御座に就かれ、しかもその御座は被造物の及びもしない高いところにあり、全世界をすべ収めておられるその姿だったのです。全被造物の王として御座に座っておられる主の御衣は神殿に満ちていたとイザヤは記しています。1週間ほど前、イギリス王室の結婚式がありました。その報道の中で解説者は、ウェディングドレスの裾の長さは身分の高さや威厳を表しているもので、過去に行われたダイアナ妃の結婚式の時のドレスの裾は7メートルを超えていたと熱っぽく語っていました。しかし皆さん想像してみてください。天の御座に座っておられる主の御衣はなんと地上にまで届き、神殿に満ちていたのです。一時期曲がりなりにもユダ王国に繁栄をもたらせてきた地上の王ウジヤは死んでしまいました。地上の王はこれからも次々と変わっていくことでしょう。しかし本当は一体誰がユダ王国に繁栄をもたらせ全世界を支配しておられたのでしょうか。私たちが今生きているこの世界にあっても、アメリカと北朝鮮のトップ会談がどう行われるのか、世界中が注目しています。そしてそれが周辺諸国の運命を左右してしまうかのように報道されています。しかし本当は一体誰が諸国のトップたちの上に立たれ全世界を支配しておられるのでしょうか。イザヤは御座についておられる主の上の方を見ました。6章2節、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、 互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。セラフィムは聖書の中でイザヤ書の6章のこの箇所にだけ出てきます。しかし実は民数記21章6節に出てくる燃える蛇と訳されている言葉と同じです。けれどここで描写されているセラフィムは創世記3章や出エジプト記にたびたび出てくるケルビムと同じ見つかりのような天敵存在です。セラフィムはセラフの複数形ですから一人でないことは分かりますが、何人いたのかその数は明らかにされてはいません。主の上に立っていたセラフィムには6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆っていました。主の御そばで仕える御使いのような天敵存在であるのに、それでもなお聖なる神の御前では彼らは尊敬と恐れのゆえに自らの翼で顔を隠し、謙遜を示すために両足を隠していました。そして残りの2つの翼でいつでも速やかに主の御用を果たせるように飛んでいました。彼らは互いに呼び交わしていました。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。聖なるとはもともと切り離されたとか隔絶したという意味があります。繰り返しはそれを強調するためのヘブル語の一つの表現方法です。罪ある全被造物から全く隔絶された聖なる神、その聖なるご性質は決して罪ある人を近づけることができません。私たちの考えた方法で聖なる神に近づこうとすれば、私たちは神の清さに打たれて死ぬことになります。ウジヤ王は祭司のみが炊くことを許されていた香を炊こうとしただけでサラートに侵され、神が臨在される神殿から切り離され、一般社会からも取り除かれてしまいました。神の示してくださった方法によってのみ人は聖なる神に近づくことが許されているのです。セラフィムは声高らかに主の栄光が全地に満ちていると称えます。私たちはどこに神の栄光を見ることができるでしょうか。先ほど詩編29編が読み上げられましたが、ダビデは全世界を力強く支配しておられる目に見えない栄光の神の御声を雷鳴の轟きと荒れ狂う嵐の中に聞き取りました。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は大水の上におられる。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂き、主はレバノンの杉を打ち砕く。それらの木々を拳のように、レバノンとシルヨンを若いヤギウのように跳ねさせる。主の声は炎の穂先をひらめかせる。主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシュの荒野を揺さぶる。主の声は目力をもだえさせ、大森林を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光という。ダビデは大地を揺るがす雷鳴の中に あらゆることの真の根源である目に見えない創造主の声を聞き取ったのです。大自然の中に表される主の道から、全被造物の上に鳴り響く主の威厳に満ちた声を聞いたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時からこの方、被造物を通してはっきりと知られ、認められると聖書は主張しています。神への畏敬の念は、私たちを神の栄光を褒めたたえるものへと変え、私たちを神への礼拝へと誘います。毎週の礼拝において、私たちの思いは地上のものから離れ、天にあるものへと引き上げられるのです。主は大洪水の前から御座についておられる。主は常しえに王座についておられる。主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される。私たちが常しえに王座についておられる神である主を賛美し、主に礼拝を捧げするとき、私たちは主が私たちをご自分の民としてくださったのだ、私たちは主の所有とされた民なんだということをもう一度思い起こすことができます。そしてこの詩編で語られているように、それぞれが今どんなところに置かれていようとも、主が私たちに力を与え、私たちに平安を与えてくださるのだと確信を持つことができるのです。なぜなら私たちは主の民なんですから。後ほど私たちも賛美歌、聖なる聖なる聖なるかなという賛美を主にお捧げしたいと思いますが、イザヤがこの時耳にしたセラフェムが呼び交わしている声は、主の宮の中で反響し合い、想像を絶する美しさ、力強さだったと思います。その声は宮の敷居を揺るがせるほどだったと書かれています。2週間前のことです。森本先生はいつも説教の前には黙想が大事だとおっしゃるので、私はイザヤの見たこの光景を黙想しようと、ヘブル語で読み上げられるイザヤ書6章を聞いていました。3節のセラフィムの呼び交わす声のところに来ると、その部分だけ節がつけられていて歌になっていました。ちょうどその歌が歌い始められた時、突然我が家の敷居がぐらっと揺れるのを私は感じました。私は本当にびっくりしました。あまりのタイミングに、もしかしたら私の錯覚だったかもしれないと思い、後で地震速報で調べたのですが、やはりその時間に千葉県を震源とする小さな地震が記されていました。全地を支配しておられる万軍の主は、地上で起こるどんな小さなことも知っておられ、私の小さな黙想のようなことにさえ関心を持っておられるのです。聖なる聖なる聖なる主、その主を見るという体験をさせられた青年イザヤは、とっさに何を感じたでしょうか。驚きでしょうか、喜びでしょうか、恐れでしょうか。イザヤは次のように語っています。私は言った、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。この時とっさにイザヤは叫びました。 ああ、私は滅んでしまう。この言葉をいろいろな訳で見てみると、ああ、私はもうダメだ。私は滅びるばかりだ。滅んでいる。切り離されていると訳されています。これから自分が滅んでしまうのではなく、元の言葉では、今はもうすでに滅びの中にいる。死んでいる。もうダメだ。というニュアンスに近いのです。神の清さ、神の意向、神の尊厳の前にただただ圧倒され、イザヤはあまりにも汚れた自分、罪とほころびだらけの自分の姿を感じずにはいられなかったのだと思います。イザヤ書1章から5章まで書かれているイザヤのそれまでの預言者としての働きを振り返ってみると、イザヤは霊的に腐敗しているユダの民に何度も神からの警告を与えています。しかし神の警告に耳を貸そうとしない頑なな民に、イザヤは内心腹立たしい思いをしていたのかもしれません。もしかしたら神の代弁者として自分も神の側に立ち、心のどこかでユダの民を裁いていたのかもしれません。しかし今、罪汚れから全く切り離された聖なる神の前に自分自身が立たされたとき、自分もまたそのような人々と少しも変わらぬ汚れに満ちた一人の人間であることを自覚せずにはいられませんでした。神の清さの前に自分は滅んでいると感じたのです。次の瞬間、何が起こったでしょう。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。神はご自分の方からイザヤに近づいてきてくださいました。神はここで何もセラフィムに命じてはおられませんが、セラフィムは神のご意志をいち早く悟ってイザヤのもとに飛んできました。しかもその手には燃え盛る炭がありました。神殿の祭殿では神の命令に従って一晩中朝まで火がたかれ、罪の贖いのための全焼の生贄の動物が朝というふうに焼かれていました。燃え続ける祭壇の火はすべての罪を焼き尽くす神の裁きの火であり、火の上で焼かれる全焼の生贄から立ち上る煙は聖なる神の正義の怒りへのなだめの香りとして神殿に満ちていました。祭壇の火で焼かれた生贄の動物は燃え盛る炭となります。そしてそれは後に私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様の贖いを指し示す燃え盛る炭でもあります。その炭をセラフィムが持ってきてイザヤの口に触れさせたのです。セラフィムは言いました。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。言葉を発する唇はその人の心の内側全体を表します。唇が清められるとは、その人の内側全体が清められることを意味します。 聖なる神の尊厳と栄光を仰ぎ見、罪と汚れの中で滅ぶべき自分を知ったイザヤ。そのイザヤのもとに飛んできたセラフィムは、祭壇の燃え盛る炭をイザヤの唇に触れさせて、神の恵みによる罪の完全な許しを宣言したのです。その時、すかさずイザヤの耳に主の声が聞こえてきました。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。主の清さを知り、自分の罪汚れを知り尽くした者に、主は贖いの犠牲のゆえに許しを宣言されます。そして罪許された者に主は言われるのです。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。聖なる神は、今朝も皆さん一人一人の応答を待っておられます。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。どうか私たちが見えるものにとらわれず、見えない聖なる主であるあなたをいつも見上げていくことができますように。全地に満ちているあなたのご栄光を見つめていくことができますように。罪と汚れに満ちた私たちを御子イエスの十字架の犠牲によって聖なるものとしてくださった主よ、誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうかと待っておられる主よ、聖なるあなたを褒めたたえ、あなたの呼びかけに応えることができますように、私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。